昭和生まれで結婚せずに平成を飛び越えて令和の時代に入る人のことを平成ジャンプっていうんだってっていうのをツイッターで見かけたんですけれども、まあ、私ギリギリ平成なんですけど、まあ、令和ジャンプすることはほぼ確定かなと思っているのですが、もういっそジャンプするんだったら3次元から2次元にね、こう次元をジャンプさせてくれないかなと思うわけですよ。さようなら3次元。
痛快乙女ゲーム通信。
皆さんこんにちは、通崎千穂です。平成最後の痛快乙女ゲーム通信でございます。言いたいだけっていうね、令和という次の時代が決まりましたね。アクセントがなんか決まってはいないっていうことなんですけど、なんとなくこう偉い人たちの会見とか見てると令和って言ってるような気がするんですけどね。まあ昭和と被っちゃうから令和なのかななんて思ってるんですけれども、まあ、そんなわけで平成最後の痛快乙女ゲーム通信でございます。こんな長寿番組になるとはっていう感じなんですけど、今回第70回目の放送となります。この番組はその名の通り乙女ゲームとそれに関連する情報をお伝えしていく番組です。乙女ゲームとは画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を囁いてくれる、そんな夢のような女性向けの恋愛ゲームのことです。今回特集させていただきますのはザ・ステージ神々の遊び光と炎の約束ということで、こちらは4月13日土曜日から21日日曜日まで新宿村ライブにて公演予定の 2.5 次元作品でございます。本日はこちらの作品からバルドル・フリングホルニ役の与沢渉さん、ロキ・令和店役の辻亮さん、そして草薙優役の関根優奈さんにご登場していただきます。本日も30分間最後まで楽しく聞いてくださいね。
聞かせてください。ゲスト様のお話。
改めまして、本日特集させていただきますのがザ・ステージ神々の遊び光と炎の約束でございます。原作ゲーム神々の遊び、今回が2回目の舞台化となります。前回がですね、この番組でも特集させていただいたんですけれども、2017年の8月に特集させていただいていて、なのでまあ1年半以上前って言っていいんですかね。その時はザ・ステージ神々の遊び太陽と冥府の希望というタイトルでした。番組第50回目のね、記念すべき特集でね、リスナープレゼントとかもやらせていただいたなっていう思い出があるんですけれども、今回は、光と炎の約束ということで、また違った神様たちにスポットを当てた舞台化ということになります。今回の舞台のあらすじご紹介させていただきます。高校生活最後の春休みを迎えた主人公草薙優衣は、気づいた時には見知らぬ場所に立っていた。そこはギリシャ神話の神ゼウスが作りし神々の学園。人間の代表として召喚された優衣は、生徒として集められた神々に人間とは、そして愛とは何かを教えるよう命じられる。光の神バルドルと炎の神ロキ、二人に隠されたある秘密、それを知った優衣の選択する運命の意図は、というあらすじになっております。今回は光の神バルドルと炎の神ロキ、この2人にスポットが当たってるんですね。なので、一緒にね、この北欧編と言われてるんですけども、北欧編に関わる神様としてトールっていうキャラクターも出てきます。そして前作に引き続き、まあ、キャストさんは変わってるんですけれども、トト様っていう神様もいて、ゼウス様もいてっていう感じですね。で今回、ヒロイン草薙優衣ちゃん役の関根優奈さんは続投という形になっております。それでは早速なんですけれども、こちらの作品から本日ゲストでご登場していただきますのが、バルドル・フリングホルニ役の与沢渉さん、ロキ・令和店役の辻亮さん、そして草薙優衣役の関根優奈さんのお三方です。どんな話が聞けますでしょうか。どうぞお聞きください。それでは皆さん、自己紹介からお願いします。
はい、バルドル・フリングホルニ役の与沢渉と申します。本日はよろしくお願いします。
お願いします。そして
はい、ロキ・レイバテン役の辻亮です。よろしくお願いしま す。
そして草薙優役の関根優奈です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今回ね、ザ・ステージ神々の遊び2回目の一応舞台にはなるんですけれども、はい、関根
ニーさんは続投でお二人は初めてっていうのもあって、はい、まあね、キャラクターがガラッと変わってのね2回目の舞台化っていうところではあるんですが、改めてじゃあご自身のキャラクターのご紹介をしていただきたいんですけれども、
はい、
はい、じゃあ与田さんからお願いします。
そうですね、まあ、そのバルドルはなんと本当にこう貴公子なんですけど、すごい天然な一面もあって、本当にあのゲーム内でも結構グイグイというか、なんで笑ってるんですか？大丈夫ですか？
大丈夫です。
あれ、なんかおかしいこと言いましたね。
いや、
あ、大丈夫ですか？
いや、バッチリでしょ。
バッチリですか？いや、まあ、そういう感じで、その本当に、まあ、恋愛ルート、恋愛のこうモードになってバルドルだったり、こういろんなこう一面が見られるキャラだなと思ってるので、そこをこうすごく舞台でも、見せられればなと思っている次第でございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
ロキの方は、
はい、ロキはですね、まあ、好奇心旺盛ですごい、まあ、いたずら好きというかそういう性格なんですけれども、まあ、その物語というか今回の舞台のストーリーの中でもすごい周りのキャラクターをこう引っかき回したりとか、こうロキのなんか、なんですか、純粋な部分というかピュアにこう楽しむ部分というかいたずら好きな部分だったりとかがすごい見れたりするので、まあ、それだけではないんですけれども、そういうロキのなんだろうな、そういういたずら好きな性格がすごく見えやすい作品じゃないかなと。
悪意があるいたずらではなくて純粋ゆえの。
そうですね、なんかどっちかというともうなんかもう仲いい、仲良く遊ぶ、なんだろうな、こうグループの中に一人いるみたいななんか いじり好きというかっていうようなキャラクターですかね。だからすごいなんか微笑ましい感じというか楽しくなれる空気にはなれるんじゃないかな。
ありがとうございます。じゃあゆいちゃんの紹介お願いします。
はい、ゆいちゃんはすごく真面目ですごく純粋な女の子なので、その純粋さをどう神様たちの心に影響していくといいますか、こう人間の心をどう教えていくかっていうところが見どころではあるんですけども、本当にこんなまっすぐな女の子って見たことないぐらいとても心が綺麗な女の子なので、そういう部分も見どころなんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。では続いて、今作の簡単なあらすじや見どころをお伺いしていきたいんですけれども、今回バルドルエンドとロキエンドがあるっていうところも気になっているんですが、はい、うん、どんな、ま、お話というかゲームで言うととか分かりやすく言うとどんな感じですか？
そうですね、まあ本当にこう、まあ、ゲームではその恋愛エンドと、まあ、宿命エンドっていう、こう何パターンかあると思うんですけど、まあ、今回舞台の方では、まあ、宿命エンドを中心にこうストーリーが展開していくので、そうですね、まあ、その原作をやったことがある方からすれば、まあ、その最後は、まあ、そのマロキとバルドルのこう なんていうんですかね、その深い関係がこうやっぱりこう最後に現れるシーンだったりとかがあるので、
心して、
そうですね、そ、まあ、見どころで、まあ、その切ないというのもおかしいですけどね、
うん、神様っていうのがやっぱりポイントですよね、抗えない、背負ってるものがあってっていう。
そうですね、
抗えないんです
抗えね、
本当にしみしみ
あるんですよ、人間ってそれぞれあるじゃないですか、なんかこう、
抗えないものありますね、
抗えないものあると思うんですよ、日常生きてて。でもそういう部分でも、なんかこう神なんですけど見てる人たちがこう共感できるんじゃないかなって。
神様を描いてはいるんですけど、やっぱ人と同じような悩みを抱えてたりもするので、そういうところはすごくこうなんていうんですかね、こう見てもらいたいポイントだなと思いますね。単純にそういう神様はバーンっていうところではなく、本当に普通の人間と同じように悩んでるんだなっていうところ。
演じていても感情移入したりっていうところですかね、お二人からして。
そうですね、だからすごい。そこに対して違和感は特になかった、うん、
どうしよう、人間視点でどうですか？
そうですね、今回はすごく楽しい部分だったりこうちょっと涙してしまう部分の差がすごく激しい内容にもなっていますので、そこがすごく見どころでもあるんですけども、やっぱりこう2人の友情っていうところが一番見どころでもあって、その中にこうゆいとの恋愛だったり胸キュンシーンが組み込まれているので、結構ずっとなんていうんですか、瞬きせずに見てほしいぐらい見どころがたくさんあるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。そう、乙女ゲーム検索ならではの、ね、やっぱりキュンキュンするポイントとかも期待してるお客様多いと思うんですけど、どうですか、どうなんかこうちょっとこんなのがあるよみたいな出していいところがあったら。
こんなのがあるよね
いやー本当にねあるんですよ。
あります、ね、
どちらのルートもすごくこう、まあ
そうですね。
でもあれですよね、そのロッキールートもバルトルートもちょっとこう違うキュンキュンというか、
あそうですね、
方向性の違う、
方向性は違うと思いますね
確かに。
でバルドルにはバルドルの性格とロッキーのロッキーの性格、
はい、もうそれがあるんで、
なんすかね、どっちが好きなんだろうね、見てる人が好きなんだろうね見てる人はどっちのキュンキュンが好きなのか、なんか最後に統計取りたいですもんね
ね、どっちが良かったですか、
どちらがどちらがよりキュンキュンしたかと
負けられない戦いが上
手、そういうキュンキュンがポイント
どっちも強引じゃ強引な、
そうですよね、なんかこう
性格的にそうかも、
ね、
受け身ではないというか、自分から言いたい、
強引なつもりはないかもしれないけど、こっちからしたらちょっと強引だなみたいな感じですよね、二人ともね。
そうですね、
ゆいちゃんがそうさせてるんですかね、ゆいちゃんの魅力が、
まあそういう感じ
ですね、その強引にさせてるという、強引に見えてしまっているのかもしれないですね。
まあこう何もこう恋愛とかもしてこない真面目な女の子がいきなりこう振り回されてるのでよりなんかこう、
そうちょっと、うん、まあ多少こう強引感は出てしまうけれども、やっぱでもそれが
それ女の子は好きなんじゃないかなって思います。
ゆいちゃんの魅力だからこそっていうのもありますよね、
はい、ありがとうございます、楽しみになりましたすごくでは、続いて今作で自分以外に演じてみたいキャラクターっていうのはいるのかなっていうのを聞いてみたいんですけれども、もちろん自分の演じた役に今愛着が一番あると思うんですが、はい、魅力的なキャラクター、モノキとバルドル以外にもねいますので。
そうですね、僕はあの僕ゼウスやってみたいですね。
お
ー、ゼウス、じゃあ本当にこの前あのイベントでも言わせてもらったんですけど、まあ、僕がもし生まれてから体が大きいかったらですよ。これあの、まあ、他の
あーとか言っちゃってますしみじみやーって言ったら
仕事全般なんですけど、僕の中で言うとやっぱこう体ちっちゃいので、こうなんかああいうでっかいキャラですごい厳格なキャラクターで、こうできない威厳のある感じを見せるって 100% できなくて、だからそれで言うともう憧れだけで言ったらやってみたいとかっていうキャラで言ったら、まあ、ゼウスですね。ゼウスっては圧倒的厳格さとか、
ね、
あのっていうのをあの舞台上でこう立ち姿とか喋り方で、まあ、見せてくれるキャラクターなんですけど、それやってみたいですね。
なんかあのちっちゃいゼウスならいけそうです。
ちっちゃい方のゼウスね、確かに
子供の時の
序盤で出てくる僕ゲーム、
ね、
オラゼウスみたいな感じのあのあれこの人本当ゼウスの時の一瞬あのゼウスなら
確かに
もしかしたら
確かに
いける可能性は、
うん、早替え間に合えばね、
間に合えば、うん、えこのあのそうですね、ゼウスの高田さんとこういう感じで出てくれば、まあ泣きにしもあらず
泣きにしもあらず
泣きですか
泣きですか
泣きですか泣きですか
泣きですか泣きですか
泣きですか泣きですか泣きですか泣きですか泣きさんはどうですか。
そうですね、でも他のあれでも大丈夫なんですかね、本作ですもんね、
うん、あでも他のキャラクターもいいですよ、本作出てこない
なんかあるか。
でもやっぱり僕はあの戸塚たけるくんとかやってみたいですけどね、 あの感じは
なぜですか。
なんで、
いやなんか、ま、僕がちょっとこう弱いんで、ちょっとあの
まあ、ザ男っていう感じの、
なんかこのあの
楽だね、
気合で生きてるみたいな感じのところ。いやでもああいう男って良くないですか。
はい
即答即答
いやでもそのなんかあの、まあ、日本編はまだ舞台では上映されてないの で、
う
ん、だからそういうその日本編がやる時になったらやっぱ僕はちょっとやっぱ最前列で見に行きたいなっていうぐらい魅力的なキャラクターだなとすごい思うんです
よ。なるほど。
女性ですけど関根さんどうですか。
私はそうですね、神様になら全員なってみたいなやっていて思うんですけど、トトとかやってみたいかも。
おお、
逆に
逆に
逆に どういう風に見えてるんだろう。単純には身長の問題もあるんですけど、どういう気持ちで見守ってるんだろうなっていうのをやってみたいなって。
かに関根さん扮するトトの壁ドア見てみたいですね。
見たいね。
こうです。
なんかオフショットでもいいからさ、そう、ね、本編っていうか本番公演終わった後とかにさ、
オフショット
なんかそのままトトに
ちょっと
なってみるみたいな気
分もらえますね。
ちょっと詰め寄られたかもしれないですね。可愛い
とか、ね、
誰かじゃあゆいちゃんやってもらって。
誰かがゆいちゃん。
はい。壁ドアも壁に届いてないってパターンって面白いですね。身長が高くて、何ですかこの人。
もう大丈夫かな。
もう大丈夫。お腹いっぱいだったんだ。言ってくださいよ。
基本お腹いっぱいだから
。何がいいかと思って料理作ってたから横で。あ、もうお腹いっぱいだった。あ、マジすいませんよ。失礼でしょ、それは。それはそれは。それはそれは。
すいません、ちょっと後半のコーナーの方で、
はい、
また踏み込んでお話聞いていきたいと思うので、よろしくお願いします。
お願いします。